もしもし。
はい。
あ、テレフォン人生相談です。
はい、すいません、お願いいたします。
はい。最初に年齢を教えてください。
68歳です。
68歳。結婚してます？
はい。
はい。ご主人何歳ですか？
64歳です。
64歳。お子さんは？
一人です。
一人何歳ですか？
42歳です。
42歳。今そうするとご主人と二人で暮らしてるんですか？
三人です。
あ、お子さんと3人ですか？
はいはい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
結婚して17年目に入るんですけどもね。
はい。
最初の2年間は内縁でいたんですけどもね。
最初の2年間は内縁。
はい、内縁。だと今もう15年ですね。
はい。
籍入ってからですね。
はい。
で、その間からもうずっと生活費をもらってないんですね。
生活費全くもらってないで、どうやって生活してたんですか？
それは最初の方は会社で働いておったかもんですから、
あなたが働いてた。
はい。最初の方はですね。
それで、その時にご主人は働いていたんですか？
働いてました。
働いてます、はい。そうすると、こういうこと、あなたも働いてましたよね。
はいはいはい。
ご主人も働いてましたよね。
はい、そうです。はい。
で、あなたは生活費入れてくれないって言ってましたよね。
はい、そう入れてくれません。
ということは、あなたの働いていたお金でも、給料でもって、生活を立てていたと考えていいんですか？
は
い、
あ、そうです。会社の帰り、店へ寄って、そういうおかず類を買って食べ出していましたね、
はい、
でそれで団地に住んでましたもんでね、だから団地のほうが4万円ですね、団地は、
はい、
でそれでもうなんか割り勘みたいなもんですね。
割り勘ということはお金を入れてるのは一応は入れてたわけ？
俺は家賃払ってるからって頭持ってるからね、家賃をね。
ああ、細かいこと言うようだけど、家賃は払ってるけど、食費は払わねえと。
はいはい、そういうことです。
そういうことですか？
そういうことです。
そうすると、ご主人は、
うん、
あなたと一緒に住んでるけれども、
はい、
適当に、
はい、
もう独身みたいにやりたいことやってたってこと？
それパチンコばっかりしてました。
あ、パチンコばっかりしてた。
もうパチンコばっかりも、パチンコにお金追加。吸い込む気がそれ吸い込んでましたね、パチンコ台にね。
はい。
で、それで、ボーナスですね、会社に出るボーナス、
はい。
ボーナスが全部パチンコに吸い込んでいったみたいですね。うん。そういうふうです。その頃はですね。
そういう頃。
で、50で受賞になって、はい、で、その時に退職もらいました、会社からね。
はい。
退職金が1300万ですか。で、それで、私、団地に住んでたもんでね。
はい。
で、そういうわけです。だそれだったらもう、そのお金で、ちょっとしたうちでも買おうかって足を出したんですね。
ええ、
ちょっとした持ち家で持とうかっていう。そのあとパチンコ店吸い込みますからね、全部お金を。
はい、
そのお金持ってるとね。
ええ、
だったらいいっていうもんで、で、それで、中古の家を買ったんですね。
はい、二
人で相談してね。
はい、
買うわって。
家を買ったっていうのは、その、共同名義ですか、それとも。
名義はうちの旦那の名義です。
ご主人の名義ね。
の名義買ったんです。はいはい。
はい、
買ったんです、はい、うん、そういうわけで、それからもうずっとおかしくなって、もう
ずっとおかしくなっていった
の、おかしくなりました、ずっとお金、
いや、おかしくなっていったのは、具体的に言うと、どういうことですか、おかしいっていうのは。
おかしいことは、もうなんて言っていいか、お金は渡さない、お金はもう、一部入れてくれない、もうずっとうち引っ越してからですもんね、
はい、
団地から引っ越してからもうお金は入れてくれない、
はい、
そういう状態でずっと今、また来てるんですね、そういう状態で。そして何か言うと、暴力振ってくるわ。
あ、暴力振るの？
振ります、振ります、振ります。
で、その暴力ってのはどの程度？
すごい暴力です。もう入院したぐらいです、私が。強い家。
入院するほどの暴力。
はい、はい、そうです。
はい、それで、この42歳のお子さんというのは、
はいはい。
あなたのお子さんですか、それとも、
うちの娘です。
ご主人の子供ではないんですよね。
はい、そうです、そうです。
わかりました。それで今現在はその3人でいて、ご主人が、はい、64歳で、
はいはい。
はい。それで、あなたの今日の相談はどういうことですか？離婚したいってこと？
はい、そうです。それでもお金は渡さないと。して、何か言いますと、私は少しでもお金もらわないと出てがれませんって言いましたら、お金を一銭渡さないと。
あなたは離婚したいと言ってるけれども、ご主人が離婚しないと言ってると。
離婚はしたいんだけども、離婚はしたいんですけど、お金は渡したくないって言うんですよ。一円も 相手はね、
はあは
あ、離婚はしたいんです、それは。もうしたいんです。
二人とも離婚はしたいけれども、離婚の条件は整ってないということですね。
だどのようにして、あの、お金、やっぱ取れないのか、
どのようにしたらお金を取れるか、はいはい、ということですね。
そうです、そういう話。
はい、わ、はい、かりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、はい。
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは。すいません、お願いいたします。
今はまあお話聞いてて大体様子は分かったんですが、
はい、はい。
それと、あの、はい、奥様はもう、要するに別れる気持ちはもうはっきりしとって、
あります。
はい、要はそのお金を、もらうもんもらいたいと。
はい、多少でもらいたいんです
ね。いや、ことなんだけど、
はい。
だけど今の生活のこれまでのありようからすると、ご主人の蓄えってあるんですか、
はい蓄えはあんまないと思いますけども、弟が亡くなりまして、うち、ん、の旦那の弟は、
うん、
して500万ぐらいは私、はっきり分からないんですけどね、500万ぐらいはあると思うんですね。
うん、手元にありそうなんですか？
ありそうなんですよ。はい、うん。そしてあと家ですね。その中古のうち買った家ですね。
うん。
その、だと思いますけど、あとは、ない。もう私、通帳も、印鑑も何も預かってない、もらってないから分からないんですね、それが。
で、ご主人は、今、生活は、その、お勤めまた、どっか他でやってるんですか？
今、会社行ってます。
そうすると、その、引き当てになり、はい、まあ、まとまったお金でね、引き当てになりそうなのっていうのは、その、多分相続で、はい、手元にあるであろう、まあ、それ、パチンコにどんだけ使っちゃったか分かんないんだけども、
はい、
その、500万ぐらいが、
はい、
あるはずだろうと、それが最近の相続なんですか？
それはもう10年ぐらい前に弟が亡くなりました。
10年前の、
はい、そのお金を多分あると思うんです。お金はね、その500万はあると思うんです。
あ、大事に取っとかれる人なんですか？
そうであると思うんです。それはちゃんとね、
何でもかんでも、ボーナスまでほら全部つぎ込むって言うから。
あ、ボーナスはもうないと思います。
いやいや、手元に金があったら全部パチンコにつぎ込んじゃうって、そこまで言ってる人ではないんですか？
いや、全部、パチンコつぎ込んでます。
いや、だけど、500万は虎の子でちゃんと抱える、はい、そういうことはする人なんですか？
そうです、そうです、はい、そうです。そうです。
いや、そうすると、さっきおっしゃったね、何でもかでも、その、はい、入った金はね、ほとんどパチンコにつぎ込むっていう、はいはい、とことんどっぷりでもないんですか？
あ、そうですね。その弟さんお金は、ちゃんと500万は残してるってことですからね。
あ
やっぱりそういう風だから。
うん、
だけど自分の働いたボーナスとかなんか全部、もうそういうところにパチンコでつぎ込んで。
そういうことですか。はい、生活費としてきちんと入れないっていう、そういう話なのね。
入れます。それはもらってません、私は。
うん、
もう
だから、いや、奥さんの場合ね、
はい、
結局そういうことであれば、そう、ご本人同士で言ってももう別れる気持ちははっきりしてんだから。
私は、はいはい、そうです。
いや、私はだち、はい、旦那の方はまあどういう気持ちか知らんけど、
はい、
あなたの方にしてみりゃ、そのね、どつかれるわ、生活費は入れないわね、
そうです、
はい、入院までせんにはいかんわって、そんなに一緒に暮らしてる言われはないんだから、もらうもんもらって早く出たいって、それはわかるんで、
はい、
要はそのもらう算段をどうするかっていうだけの話ですがね、だけのって言っちゃって、大変ちょっと恐縮な言い方だけど、
はいはい、
で、ご当人同士で話しても拉致あかんということであれば、それはもう裁判所の手を借りるしかないですよね。
そうですね。
うん。で、家庭裁判所の、で、ほら、調停だとかっていうのは、それはもう耳にされたことあるんでしょ？
聞いたことあります。はい、
うん。そうするとね、まあ、普通の場合でもそうなんだけれども、ましてや、はい、ちょっとあなたがきついことを言うと、
はい、
ね、はい、その腕が飛んでくるっていうね、げんこつ飛んでくるような人なんだから、はい、仮にあなたが調停の申し立てなんかしようもんなら、
はい、
一緒の屋根の下でそんなことね、裁判所に出て行ってお話し合いをしながらね、まあ、はい、顔合わせることはないんだけども、
はい、
で、両方調停終わったら打ち返ってきたって、ろくな状態にならないわけだから、
あ、そうですね、
だからやり方としては、
はい、
まずもって、あなたが、
はい、
一旦、まあ、娘さんともどもっていうことになるだろうけど、
はい、
別のところをね、
はい、
住まいを、とりあえず緊急避難で確保して、
はい、はい、
はい、で、別居をまず始めて、
はい、
戦準備ですよ、それは。
はい、わかりました。
で、その上で家庭裁判所へ調停の申し立てして、
はい、わかりました。
それで、その殴る蹴るをされたっていうことについて、それから生活費を入れなかったっていうことについても、はいはい、それなりの裏付けのものがあり得るんでしょうから、
はい、ちゃんとあります。
はい、それを示した上で、慰謝料と、それから財産分与ね、これ1500万っていう、あ、1300万か、ごめんなさい。彼の退職金で買ったとは言い上ね、実際はその前から一緒に、生活しておって、さっきおっしゃったような家賃以外は、
はい、
奥さんが全部生活費出してたわけだから、
そうです、
はい、ね、奥さんのその内助でできた財産、はい、ね、退職金もそうなんですよ。それ相応の取り分があるわけだから、
はい、あ、そうですか。
と、直接の原資が退職金であっても、夫婦で、その奥さんが下支えをして、ね、で、もらった退職金だと。で、それでこうたうちやないかと、はい。財産分与ですよ。
はい。まあ、私は出してなくても、
ね、はいはい、内助の功ってやつです。綺麗に言えば。ね、
はい、
財産分与と慰謝料と、はい。いうことで、そのものをいただきたいと。
あ、そう、
はい。いう形での申し立てをされるということだろうと思いますよ。具体的にはもうそれしかないです。
そうですね。
ただ、はい、とりあえずの問題としては、
はい、
そうやって最終的に調停でうまくいかなければですね、
はいはい、
裁判離婚ということで次のステップを考えなきゃいけないんだけれども、それまでの間、はい、ね、はい、そういう人だから、外へ出たからって言って、本来権利として婚姻費用の分担請求、ね、お金出せっていう請求ができるんだけれども、できるということと実際にそれをちゃんと仮に命じられてもちゃんと払ってくれるかっていうのは別の問題なので、
ね、
だから別のところ住まいを、それはお嬢さんともどもね、お嬢さんにも手伝ってもらう必要があろうと思うんだけれども、そういうその間の戦費用、その辺のところの具体的な準備、それを急ぎ始めて行動に移すと。
はい。
いう必要があるんじゃないですか？
あ、そして裁判立て
る。そうですよ。それはそうだと思うのね。
あ、そうですか。はい。はい。
私の言ってることはわかりますよね。
わかります。はい、そうですね。だから、調停で裁判立てて、いつまでが長引くか、相手は払わお金を出さないっていうふうな、ですからね、相手は。
だからね。確かに今、調停をやりの、その裁判だって言って、もうその、今日の明日、あるいは来月の再来月ってね、そういうことで結論が出ることは、まずないですよ。長引くに決まってるんです。ある程度ね。でも、いくら長引くからつってもね、ね、4年も5年もかかるってことはないですから。
で、
今何もしなければ、今の状況ね、悲劇的な状況が続くだけなんだから、まあ、行動を起こすしかないじゃないですか。
そうですね。
で、多少の時間がかかるのは目に見えてんだから、はい、早くに、ね、アクションを起こすことでしょ？
早く出ることですか、今のうちをね。
今のうちを出ることだっていうのは、そういうことをやるために、ね、やるためには、まず別のところで、ね、生活の基盤を作らなければ、戦はできないじゃないですか。
あ、そうですか、そうですね。
そうでしょ？
そうい
うふうに、現実的なその手順をお考えにならないと。
はい、ああ、そうですか。そういうかですね、はい。
で、そのことをよくお嬢さんともお話し合いになって、
はい、はい。
で、始めてくださいな。
あ、そうですか。
ねえ。
はい、はい、はい、すいません。
気持ちばっかり焦ってもしょうがないと思いますよ。
あ、気持ち焦ってるんですよ、私は。
だから気持ちが焦ったってことは解決しません。具体的にどういう手順を踏んで何をするか、ということをまず考えていかなければ。
あ、そうですね。
ね、
はい。
はい。よろしいですか？
ありがとうございました。すいません。
嘆いてる時じゃないですよ。
はい、すいません。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
行動するときに文句を言ってる人は解決する意思はありません。
いやー、今の加藤泰造さんの最後の一言。ね、
もう爆笑でした、私。
行動するときに文句言う人は
解決する意思はありません。
これはね、いろんなことで こういうことは言えるんですよ。
そうなんだ。
なんか行動するときにね、
うん
そ。でもあそこはこうだから、あそこはあだからっていうやつに限って行動しないんですよ。
う
ん、
ああ、そうね。
ね。なんだかんだ文句を言うやつに、ろくなやつはいないということですな。
ああ心配ですね。なんだかちゃんと解決き、ね、大丈夫かな。
この68歳の女性、本当に分かったのかな。
あ、わかりました、わかりました、わかりました、はいはい、わかりました、はいはいはいっておっしゃってたから。
そう。
ねえ。
ああいう人っているもんね、せっかちでさ。うん。はい、以上でした。人生相談でしたよ。